今年の1月末から2月にかけての寒さの厳しかったこと、外に出ると息が詰まるくらいの寒くて顔がピリピリしました。勝手な思いですが、早く暖かくなるように祈っています。しかしこの寒い中、ロウバイがあちこちで咲いて目を楽しませてくれます。それでは福士見鍋2月号をお届けします。表紙はこの度新しくできた見鍋町津波避難センターで親子防災教室が開かれました。その時に子どもたちと親御さんたちで相談しながら避難路を作っている写真です。次は目次です。2ページ親子防災教室、3ページ赤い羽共同募金、4ページみなべ防災ノート、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページから7ページ福祉カレンダー貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページ親子防災教室が開催されました。みなべの町大発見、津波災害から命を守るために。去る12月27日水曜日に木里のみなべ町津波避難センターにて和歌山 NPO センター主催近畿老金社会貢献プロジェクト事業として親子防災教室を実施しました。21名の方にご参加いただき、またボランティアとして見鍋高校の異文化交流同好会と柔道部の生徒12人にご協力いただきました。役場総務課の野中さんより津波避難センターについての説明後、講師である NPO 日本災害救済ボランティアネットワークの常務理事寺本さんにより南海トラフト地震についてクイズを交えながらのお話がありました。その後羽田の硫黄寺と伊の山に避難することを想定し、避難ルートを参加親子で考えてもらい、実際に避難訓練を行いました。その手順として、1、考える。羽田の硫黄寺と伊の山に避難することを想定し、班に分かれ避難ルートをみんなで話し合って考えました。2、避難する。マップを見ながら実際に避難しました。災害が起こった時に危険な場所や危険なことを探しながら歩きました。3、振り返る。気づいたところや感じたことをチーム内で話し合った後、なぜこの道を通ったのか、通ってみてどうだったのかなどを発表してもらいました。参加者からは避難するには体力がいるし、子どもたちは散らばるし大変だというリアルな問題に気づきました。実際に地震が来た時どうすればいいのか日頃から考えておくことが大切だと思いました。普段は通れても災害時には通れなくなる道がいっぱいあると気づきました、などの声がありました。災害時には子どもたちを連れて逃げなくてはならない場合もあります。子どもたちの体力は大人よりもないので、どのように一緒に逃げるのか日頃からしっかりと考えておく必要があります、と寺本さんは参加者に伝えていました。この活動の魅力として、1、地域への愛着が生まれる。避難訓練を通して自分の町に詳しくなり、町の魅力や面白いところに気づき愛着が生まれます。2、防災への関心が高まる。普段あまり気にしない町の危険なところや防災設備などを探すことで、災害を他人事ではなく自分事として捉え、主体的に防災について考えることができるようになります。3、地域の連携が深まる。多くの人が共に避難ルートを考え、街を歩くことで顔見知りの関係が増え、 地域の連帯が深まることも期待できます。はい、3ページ2017年赤い羽共同募金にご協力ありがとうございました。平成29年10月1日から実施しました赤い羽共同募金運動にご協力いただきまして誠にありがとうございました。心からお礼申し上げます。皆様からの温かいご支援は和歌山県共同募金会に送金された後、翌年度にみなべ町に配分され、地域福祉活動の原動力になっています。赤い羽共同募金実績は158万5880円でした。個別募金が145万9700円、該当募金が52,892円、法人募金が21,588円、学校募金が39,618円、個人募金が1,778円、職域募金が5,500円、イベント募金が4,800円、その他の募金、預金利息が4円となっています。使い道は、ふれあい生き生きサロンや地区の福祉活動へ、高齢者障害児者への紙おむつ購入代助成へ、幼稚園、保育所、小中学校、高等学校の福祉活動へ、一人暮らしのお年寄りや心身障害児者の方への食事サービスへなどとなっています。次に、募金活動にご協力をいただきましたボランティア協力校や宿泊施設、各商店、公共機関をご紹介します。継承は略させていただきます。純不動です。ボランティア協力校の取り組み、校内募金活動、清川小学校、高木小学校、上みなべ小学校、みなべ小学校、岩代小学校、高木中学校、上みなべ中学校、みなべ中学校、みなべ高校、愛の園保育園です。公共機関、商店などへの協力依頼、募金箱の設置をしていました。宿泊施設は、紀州みなべロイヤルホテル、国民宿舎、紀州寺みなべ。スーパーは、フードショップ谷口、おかずの西山、多くはみなべ店、センディア、バリューハウスみなべ店、A コープみなべ、港南ホームストックみなべ店などです。公共機関などでは、夢読み図書館、役場、高木公民館、清川公民館、悠々館、みなべ町商工会、梅振興館、仲良し作業所、スマイル作業所、ポノポノ、ふれあいセンター、ハート館、ハートカフェです。県の公共機関は、和歌山県梅研究会、バッジの購入で職域募金活動です。皆様から寄せられた募金は、福祉のまちづくりに生かされています。
4ページ、防災士による防災コラム、防災コラムノート。日頃からの準備で減災につながるように、全6回シリーズで災害に対しての日頃からの備えについて掲載します。第6回、知ってますか？災害伝言ダイヤル171。昨今はいろんな災害が発生します。またどこにでも起こる可能性があります。そして災害に遭遇するのは、いつも自宅にいるときや家族といるときとは限りません。連絡が取れなくなり、安否を確認するときなどに、電話による災害用伝言板というのがあることを皆さんご存知でしょうか。NTT 東大日本では、震度6弱以上の地震発生時などにご利用できるようになります。震度5強以下の地震並びにその他の災害発生時には、電話の通信状況を勘案し、被災地を所管する NTT 東日本または NTT 西日本が 提供の判断を行います。ダイヤル番号は171です。その後音声通りに操作していただければ伝言を伝えたり聞くことができます。もし被災した場合安否確認に利用されれば不安の解消に つながるかもしれません。忘れていない災害伝言ダイヤル171171をダイヤル2録音は1再生は2を押す3連絡を取りたい人の電話番号を市外局番から押す4伝言を録音または再生知っとくと便利です。災害時にはスマホの電波は混雑しインターネットもつながらない状況となります。そんな時に役立つのがラジオです。携帯式のラジオなど乾電池で聞けるものを用意しているとどのような行動を取ればいいかなど自分の身を守る情報が得られます。和歌山県内のさまざまな福祉活動を紹介します。法人の専門職の力を地域の人たちのためにみんなが聞きたい出前講談社会福祉法人戦勝会有田川町社会福祉法人戦勝会では法人設立当初から地域貢献を意識し法人で専門職ケアマネージャー相談支援専門員精神保健福祉士、栄養管理士などの力を施設内だけでなく地域の人たちのために生かしたいとスタッフが声を上げモラル事業を契機に出前講座を企画しました。第1回目11月23日は優しい優しい介護保険講座と題したパネルディスカッションを開催。行政社協など関係機関のほか、利用者家族の協力を得て、介護保険手続きや町内の生活課題への対応などについて、皆で共有し、相談し合う場を設けました。モデル事業、県内の社会福祉法人、施設経営法人が参加する、制度の狭間にある福祉課題、生活課題解決への共同プロジェクト推進委員会が実施する助成事業です。平成29年度和歌山県地域福祉推進フォーラムを開催します。参加者を募集しています。社会福祉法改正地域共生社会誰もが支えられ安心して生活できる地域を作る事業を実践。日時平成30年2月19日月曜日13時から16時30分まで。会場和歌山県民文化会館小ホール和歌山市小松原通り 1-1 詳しくは福祉和歌山第367号平成30年2月1日発行、インターネットでご覧いただけます。5ページ、自宅でできるリハビリ、腱鞘炎編、日常生活上の注意点の巻。今回はできるだけ腱鞘炎を悪化させないための日常生活上の注意点について紹介させていただきます。腱鞘炎は手の酷使及び繰り返しの作業などで起こってくる疾患です。手首や指の周辺に少しでも違和感や痛みが出始めたら、まずは原因になっていると思われる作業や動作を違和感や痛みが取れるまで中止することが大切です。しかし、これらの作業や動作を中止することができない場合は、ゆっくりと行ったり、途中で 頻繁に休憩を入れたりすることでも、手首や指への負担を軽減することができます。また、腱鞘は手首や指の周辺にたくさんあり、人によって炎症が起こっている場所が違います。また、炎症が起こっている場所が一箇所だけとは限りません。この炎症が起こっている場所に負担をかけないことが大切です。炎症が起こっている場所に負担をかけると、違和感や痛みが出現します。自分で手首や指をいろいろな方向に動かしてみて、どのようにしたら痛みが出るのかを確かめてみてください。痛みの出る動かし方をしないように作業するなどをすることでも、手首や指の負担を軽くすることができます。腱鞘炎の原因となっている動作作業とは、A、力を入れて手首や指を使う作業や動作。1、拭き掃除。2、硬いものをハサミで切る。3、硬い蓋を開けるなど。B、力をそれほど入れていなくても反復して手首や指を使う作業や動作。1、長時間のパソコンやスマートフォンの使用。2、包丁の使用。特にキャベツを刻むなどの反復する動作。3、アイロンがけなど。次回は腱鞘炎編の腱鞘炎にいい運動パート1ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ訪問看護ステーション理学療法士大原和也。デイサービスだより悠々館。1月10日水曜日の恵比寿祭りに利用者さんと一緒に鹿島神社へお参りに行きました。お参りが終わった後、皆さんにも服をということで焼き芋の差し入れをいただきました。早速悠々館に持ち帰ると、館内では焼き芋の良い匂いが漂いました。今年も一年元気に過ごせるようにと祈願して、皆さん美味しそうに召し上がられていました。次の日にはおやつレクとしてさつまいもの茶巾絞りを作りました。作り方は簡単で、ラップに味付けをして潰したさつまいもをのせて、それを丸めて完成です。出来上がった手作りのおやつは大変好評でした。まだまだ寒い日が続きますが、美味しいものをたくさん食べて、今年の冬も乗り切りましょう。始めよう福祉の仕事。福祉のお仕事で検索してください。求人情報を知りたい。資格や経験を生かしたい。資格や仕事について知りたい。福祉の職種や進路について相談したい。福祉の仕事に転職したい。まずはお気軽にお問い合わせください。田辺市社会福祉協議会、紀南福祉人材バンク、田辺市高尾1丁目23番1号、電話0739-26-4918まで。6ページ、貸出用福祉用具在庫状況、ハート館、平成29年12月20日現在、手動ベッド0、車椅子9、ふれあいセンター車椅子3、エアーマット11、体位交換マット3、杖3、松葉杖3、ポータブルトイレ1、シャワーチェア0、吸引器1、貸し出し用ベビーシート在庫状況、ベビーシート0、チャイルドシート0、数字で見るみなべ町の福祉。平成29年12月末現在、みなべ町人口13,035人、-19、65歳以上の高齢者3,997、+2、高齢化率 30.7%、+0.1、ボランティア保険加入者数386人、 プラスマイナスゼロ。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料、A プランの基本プラン350円、天才プラン510円、B プランの基本プラン500円、天才プラン710円。天才プランは、地震、噴火、津波に対応した保険です。社会、社協、各事業所、連絡先。ハート館、芝、447番地の2。事務所、ヘルパー、ケアマネージャー。電話、72-5611。ファックス、72-5610。訪問看護ステーション。電話、72-1377。ファックス、72-5610。悠遊館、羽田、1444-1。電話、72-5900。ファックス、72-5901。みなべ川支所、ふれあいセンター内にあります。事務所、ケアマネージャー、デイサービス。電話、74-3069。ファックス、74-8013。7ページ、福祉カレンダー2018年2月、配食サービス、給食ボランティア、2月2日、6日、9日、13、16、20日、23、悠遊館、1日、7日、8日、14、15、19、21、22、26、27、28、2時、3日、10日、17、24。8ページ、2月福祉トピックス、II キッズルームの写真は、芝、玉木沙織ちゃん、2歳です。お母さんから一言、お兄ちゃんと2人仲良く元気に育ってね。今月の福祉キーワード、第2回福祉・介護の仕事フェア、日時、平成30年2月11日日曜日、13時から15時30分、受付は12時30分から。場所、ガーデンホテル花代、花代アリーナ、田辺市森2丁目 36-40。 内容、求人事業所プレゼンテーション、個別面談コーナー、何でも相談コーナー、資格相談コーナー、保育士何でも相談コーナー、問い合わせ先、避難福祉人材バンク、電話 0739-26-4918 まで。全員銀行だより、平成29年12月1日から31日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満注院に際し、芝津村武弘様、木里片山隆弘様、徳道松本光雄様、おしね宮本明様、羽田森下博一様、谷口西野博志様、善意の寄付、芝みなべ高校様、山内大二一郎様。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。寒波が猛暑を振るっています。猛威を振るっています。またインフルエンザも流行しています。外出するときには暖かい服装でマスクをして寒さ対策をしてお出かけください。朗読担当は山本陽子でした。